どうしてパーソナリティは違うのか。ここでは私たちの違いの出来上がり方をもう少し詳しくお話しします。私たちの脳の中の独自のシステム、パーソナリティを別の言い方で言うと個性となります。私たちの個性を作るのは私たちの頭の中にある独自のシステムです。このシステムは外部の刺激や出来事などを受け取り、インプット、反応や考え、行動、記憶という処理結果を導き出します。アウトプット。このシステムが違うので私たちはお互いに違い、考え方などに個性を持つのです。システムを構成するのは私たち一人一人の育成環境、家族の影響、教育、出会った出来事や経験など今までに蓄積されたすべてのものです。同じ出来事があってもそこから導き出される反応、感情は人それぞれ違います。また着目点やそこからの学びや出来事の認知、記憶も人それぞれ違います。同じ経験をしても人それぞれ反応が違うということです。その違いはその後でその体験についての意味付けをも変えます。つまり出来事、事実は同じものなのに、その人によってこういう体験をしたというストーリーは全く異なるのです。同じ事実でも受け取り方は人それぞれだということです。似たような二人なら少しは似たような結果になるかもしれません。しかし全く同一とは言えないのです。このことはあなたがこれから人とコミュニケーションする上でしっかりと理解しなければならないことです。例えばここに A、B という人がいて、ある日同じ内容の仕事を指示されました。それは表の中の数字をデータを見ながら埋めていく仕事でした。これに対して A さん、B さんはそれぞれこんな風に反応するかもしれません。A さんの考え。
なんて地味な作業の繰り返しだ。自分がやる必要のない退屈な仕事だ。
A さんの反応や行動。
自分が他の仕事を与えられるようにアピール方法を考える。
B さんの考え。
正確さを問われるし、工夫次第で効率アップができる。やりがいがあるな。
B さんの反応や行動。
自分なりの工夫をして、職場の効率アップの提案をする。
いかがでしょうか。これはどちらが良いかということではありません。同じ仕事なのに人によってその仕事に感じることや評価、反応や行動が異なるということです。これはもちろん一例に過ぎず、同じようにいくつもの違いがいろんな場面で、小さな出来事から大きな出来事まで起こっているということ。事実が同じでも、自分にとっての意味付けはそれぞれ異なることをよく理解しておいてください。私たちの今はこのようにできている。私たちの違いを作る頭の中のシステム。その根幹の部分はその人の幼少期に形成されています。生まれた時、幼少時の環境、地域や家族、見てきた人の反応の仕方、教育しつけ、そしてようような偶発的な出来事や経験、そしてそこから得た学びや教訓、実に多くのものがその人の感じ方や考え方を形成していきます。システムは日常で以下のように作動します。まず外部の刺激、情報を五感でキャッチ、脳に送り届けます。つまり情報のインプットです。脳ではそのデータを必要に応じて削除、圧縮などの加工をします。その際には自分にとって意味のあるデータを取り入れます。他の章で人間は思考の前に反応する。私たちの意識の 90% は潜在意識で自分で知覚していないブラックボックスによるものである。ということをお伝えしましたが、インプットやデータの削除や圧縮は当然無意識で行われています。意識してこれを捨てよう、これを取っておこうと私たちが考えながら選別しているわけではありません。またその選別こそ一人一人の個性が出ます。これがそれぞれの無意識の反応、思考の癖になります。外界から取り入れた際には、事実には何の色もついていないそのままのものでした。しかし一旦システムを通ると、それはもう事実ではなく私たちが捉えた事実らしきものになります。私たちの頭の中にあるのはシステムを通ることで、すでに私たちが無意識で勝手に色をつけたものになっているのです。そして情報の処理加工が無意識で進められていきます。この事実に対してどう反応や行動するか、この事象をどう意味付けした記憶を残すかは私たちのシステムが勝手に決めています。そして人にとっての経験や記憶、あるいはそれに対しての反応や言動など、これらシステムでの処理加工の結果が出てきます。つまりアウトプットです。私たちは毎日システムを使って外界を把握し、考えたり行動したり記憶したりしています。 この情報処理の繰り返しによって私たちのシステムの中には新しいデータが蓄積され続け、さらにシステムを有機的に進化させ続けます。このことによって私たち一人一人のシステムの独自性はどんどん強くなっていきます。つまり個性がよりはっきりと分かれてくるのです。私たちの今はこのようにできています。なんとなく理解できたでしょうか？ここでも理解しておきたいのはシステムにいいも悪いもないということです。ただそれぞれの違いがあるだけです。自分の部下も上司も取引先の人もそして家族の一人一人も違って当たり前です。すべての人が自分のシステムにより反応や感情の抱き方、そこからの学びで出来事の記憶の仕方が変わるのです。この違いが生まれるプロセスを念頭に置き、相手はどのように考えているかを考慮しようとする工事的視点を持つように努力することで、賢者のコミュニケーションが実現していきます。ここから説明するパーソナリティ分析の方法として、表象システム（VAK） とソーシャルスタイルの2種類をお伝えします。表象システム VAK は、五感の使い方によるタイプ分けです。自分では気づきませんが、私たち人間の五感は無意識下でフルに働き、外部を監視し、外部からの情報を取り入れ、解析して判断しています。五感とは、視覚、聴覚、嗅覚、触覚、味覚の5つです。この働きは私たちが本能的に自分を危険から守り、健康や安全を維持するために行われます。その働きの中の外部からの情報の取り入れ方の傾向に違いがあります。ですから、情報インプットの方法によるタイプ分けができるのです。外部から情報を取り入れるときに五感のうちどれを優先的に使うかでパーソナリティの違いが出ます。知っておけば効率の良いコミュニケーションが図れます。ソーシャルスタイルは簡単な見分け方による相手の価値観や考え方の傾向のタイプ分けです。これはアメリカで1964年頃に発表されたパーソナリティの識別方法です。現在、ビジネスで意外と多く活用されています。この方法を理解しておくと、会話や説得で相手に響く言葉を選ぶ工夫がしやすくなったり、業務などについての適性の把握やチーム内での人員の組み合わせなどがしやすくなったりするでしょう。また、自分の思考癖や感性などについても理解がしやすくなります。この2つをエグゼクティブのあなたにご紹介する理由は、ビジネスシーンにおいて利用しやすい内容であること、また自分でタイプ分けが比較的簡単な方法ででき、分かれるタイプ数も少ないため実践や応用がしやすいことです。というのも、現在ではパーソナリティのタイプを識別する方法は多く研究されていますが、タイプを分類する方法は複雑なものも多く、技術テストやインタビューが必要だったり、開発機関によるブラックボックス式テストを受ける必要があったり、またタイプ数も十数種もあってかえって判別しにくいなど、ビジネス現場ですぐ利用できるのには向かないものが多いからです。使いやすいものを覚えて、これから現場でどんどん役立てていきましょう。なお、表象システム VAK は上記にあるインプットのタイプの違いが分かり、そしてソーシャルスタイルはシステムの違いが生むアウトプットの違いが分かります。そんなイメージで見ていってください。